ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。救い主の死という出来事は誰が考えても矛盾した出来事でした。ましてその死は十字架刑によってもたらされた死でした。そこに救いの希望など少しもないように思われます。確かにキリストの死をもって福音書の記述が終わっているとすれば、そこに希望を見出すのは困難です。しかしキリストの死を軽くやり過ごしてキリスト教の救いを語ることはできません。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ヨハネによる福音書、19章31節から37節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。その日は準備の日で、翌日は特別の安息日であったので、ユダヤ人たちは安息日に遺体を十字架の上に残しておかないために、足を折って取り下ろすようにピラトに願い出た。そこで兵士たちが来て、イエスと一緒に十字架につけられた最初の男と、もう一人の男との足を折った。イエスのところに来てみると、すでに死んでおられたので、その足は折らなかった。しかし、兵士の一人が槍でイエスの脇腹を刺した。するとすぐ血と水とが流れ出た。それを目撃した者が証ししており、その証は真実である。その者は、あなた方にも信じさせるために、自分が真実を語っていることを知っている。これらのことが起こったのは、その骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が実現するためであった。また聖書の別のところに、彼らは自分たちの突き刺したものを見るとも書いてある。先週私たちが学んだのは、十字架の上で成し遂げられたという言葉を最後に頭を垂れて生き絶えたイエス・キリストの姿でした。成し遂げられたという言葉は、ただ単にイエスの活動が終わりを迎えたということを告げるものではありません。終わりではなく、救いの完成がキリストの十字架を通して成し遂げられたということです。けれども、ヨハネ福音書は、十字架の上で息を引き取られたイエス・キリストの姿を描いて終わるだけではありません。その死の様を克明に描き続けています。イエス・キリストの死という現実を決して軽く扱ってはいません。十字架からいきなり復活へと話が進むのではなく、そこには動かしがたい事実として、救い主の死が横たわっています。古代教会の時代から、代々唱え続けられてきた使徒信条という信仰告白の文章の中に、御子主イエス・キリストは、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、という言葉が出てきます。十字架にかけられ、一気に蘇られたのではなく、死んで葬られたという事実が、その間には横たわっています。死が持っている重みを、代々の教会は、しっかりと受け止めていたのです。この救い主の死ということを、しっかり受け止めてこそ、復活の意味もまた、重みを持って、 受け止められるものと確信いたします。そうでなければ、復活の恵みが宙に浮いてしまうことになるでしょう。さて、キリストの十字架刑が執行されたのは、金曜日のことでした。ユダヤ人たちは、金曜日の日没から安息日に入りますので、遺体を十字架の上に放置しておくということを好みませんでした。特に、キリストが十字架にかけられたのは、杉越のお祭りの時でしたから、宗教的に特別な意味を持った時期の安息日を余計なことで汚されたくないという思いがあったのでしょう。十字架で処刑された人たちの遺体を十字架から取り下ろすことをユダヤ人たちは願い出ました。ただ、死を早める目的か、あるいは万が一息を吹き返した場合に備えてか、足の骨を折ってから取り下ろすことを願いました。イエスの他に、二人の犯罪人も十字架にかけられていましたので、まず彼ら二人の足の骨が折られ、続いてイエスの足の骨を折ろうとしたとき、イエスはもうすっかり息を引き取っておられたので、足の骨を折らないで、兵士が槍で脇腹を突き刺したとヨハネ福音書は報告しています。脇腹を槍で貫かれたイエスの遺体からは、すぐに血と水とが流れ出たと目撃者の証言を添えています。この血と水とが流れ出たという出来事を記したのはヨハネ福音書だけです。ヨハネによる福音書と他の福音書を読み比べてみるときに、ヨハネ福音書が描く十字架は苦しみという観点よりも栄光の輝きという観点が先行しています。ですから、マタイやマルコの福音書のように、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という悲痛な叫びの声は記されません。その代わり、ヨハネ福音書が描くキリストの死は、他の福音書に勝って生々しい死の様子が描かれます。槍で差し貫かれた遺体から血と水とが流れ出るとは本当にリアルな描写です。キリストの死とは動かしがたい現実であったということを目の前に描き出しています。もちろん、ヨハネがこんなことをわざわざ描いたのには理由がありました。ヨハネの手紙1-4:2にイエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は、すべて神から出たものです、という言葉が記されています。つまり逆に言えば、キリストが肉となって来られたということを否定する人たちがいたということなのでしょう。そういうことを吹聴する人たちは、神から出ていない、惑わす霊によっているのだ、ということなのです。そして、そういう人たちは、十字架の死のリアルさというものを少しも受け入れようとしない人たちであったと思われます。イエス・キリストの完全な死がなければ、私たちの救いは本当の意味で完成していないというのが、キリスト教の信仰なのです。なぜなら、それは、罪を犯した人間の罪の罰を背負った身代わりの死だったからです。さて、ヨハネ福音書は、キリストの完全な死の様を描くとき、この出来事が聖書に掲示された神のご意志に基づくものであることを、二つの聖書の箇所を引用して、そのことを示します。一つは、その骨は、一つも砕かれないという旧約聖書民数記9:12の規定が引用されます。これは杉越の犠牲である 子羊に関する規定ですが、ヨハネ福音書は十字架から取り下ろされるイエス・キリストにこれを当てはめ、キリストこそ世の罪を取り除く神の子羊であることを描いています。もう一つの引用は、旧約聖書ゼカリヤ書12章10節です。イスラエルが自分たちの手で差し貫いた者の姿を見て、嘆き悲しむという予言の言葉です。けれども、この予言の言葉には続きがあって、罪と汚れとを洗い清めるという神のご計画が宣言されます。その日、ダビデの家とエルサレムの住民のために、罪と汚れを洗い清める一つの泉が開かれる。その日が来る、と万軍の主は言われる。この差し貫かれたものを嘆きつつ、信仰を持って仰ぎ見るとき、この神の子羊の血によって、罪の汚れから全く清められるのです。十字架の上で、尊い血を流してくださったキリスト、私たちのために確かに死んでくださったキリストを仰ぎ見て、救いの恵みをいただきましょう。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は耳で聞く聖書日課、リジョイスの10月号、この CD を全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、郵便番号は 101-8691、神田郵便局郵便書箱190番、神田郵便局の郵便書箱は190番、聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。